本日は、川越の純福音キリスト教会においてメッセージの奉仕をいたします。で本日の箇所は、その、メッセージを奉仕する箇所、ヨハネの福音書の4章から見ていきたいと思います。本日恵みをいただく御言葉はヨハネの福音書の4章15節です。ヨハネによる福音書4章15節。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。アーメン。お祈りをいたします。愛する主よ、人は乾くがゆえに愚かなことを繰り返し、そして恥ずかしさや失敗や負の実績を積み上げてゆき、それでもどうしてもわからずに乾いて、まだ乾いて、そうしたことを愚かさを繰り返して、どんどん乾きの深み、そして死へと落ち込んでいってしまいます。あなたは生ける道を開いてくださり、十字架上において私たちの究極の酸っぱいブドウの実による産物を、本当に罪による産物をイエス様、あなたが全部飲み干してくださり、そして私たちに命の水への道を開いてくださったことを感謝いたします。今日それをしっかりと知ることができますように、そして誠の夫を得ることによって、決して尽きぬ泉を手に入れて、もはや乾くことがなく、もはやあの井戸に熱い恥ずかしい、そういう思いをすることなく、本当にあなたから豊かな命の水の潤いを得ることができる私たちでありますように、この語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人を清めて、そしてただ今日あなたの命にしっかりといただき尽くすことができますように、どうかイエス様が支配して導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今回この箇所からですね、ある一人の女性について見ていきたいと思います。サマリアという町に、サマリアという地方に住んでおりました。で、彼女はですね、正午頃、井戸に水にを汲みに来たところ、そこでばったりと、一人の男性に会います。その一人の男性はイエス様なんですけども、彼女は、昼、ね、正午頃水を汲みに行く。日本ではあまり、パッと来ないんですけども、そのパレスチナ地方ではですね、正午という時間はとても過酷な暑い乾いた時間です。ですから普通、女性は、ね、昨日の私立メッセージでも見ましたけれども、普通女性が井戸に水を汲みに来る、ね、あの当時、水汲みは女性の仕事でしたけれども、普通水汲みに来るとしたら、日が落ちた、ね、夕方の時間、その時間に水を汲みに来るのを、通常、常としているはずなんですけども、でも彼女がですね、そんな時間、暑い過酷な時間に、出歩いて、行かなくてはならないのは、それには事情があったんですね。恥ずかしい事情、人とあまり会いたくないようになってしまった彼女の事情、それは彼女は、ね、離婚歴があったんです。それも1回や2回ではないんです。3回や4回でもない、5回離婚歴がありました。彼女はですね、きっと若い時、思ったことでしょう。旦那さん と結婚するならば、自分は、この自分の中にあるどうしようもない渇きを癒すことができる。ね、それで、まあ彼女は結婚したでしょう。でも、結婚しても何か違う。渇きは、もっと深くなる。そして、自分のこの渇き、どうも、この旦那さんからは、癒しを得られないようだ。ということで、まあ離婚して。で、それで今度別の男性に嫁いで。で、この男性からは、ね、期待していたけど、でも、また違う。あっちの渇きは癒されても、こっちの別のどうしようもない渇きが湧き起こって。で、そうして、まあ、3回、4回とも結婚と離婚を繰り返して、今ですね、まあ、5人目 と結婚しても、また離婚してしまって。で、それで、今や6人目の男性と、まあ、一緒にいるんですけども、それは結婚していない、ね、同性という関係において一緒に住んでる。まあ、そのようなですね、実績を、まあ、負の実績ですね、その負の実績を繰り返してきたがゆえに、わざわざ、ね、人と会いたくないから、もう一人でいたいから、もう人と一緒にいると苦痛だから、まあ、わざわざその時間を選んでですね、自分と今一緒にいるその同性相手のために、水をその時間に汲みに行きました。人はいろいろな渇きを持っております。彼女は、ね、男性によってその渇きを埋めようとしたけれども、ことごとくもっともっと渇いていきました。別の人は、ね、もっと別のもので渇きを癒そうとするかもしれません。お金とか地位とか、あるいは名誉欲、ね、それを満たそうと、人に目立とうとして、でそれでいろいろな失敗とか、あるいは人への迷惑を積み立てて、もっと渇いて、でそうした、ね、本当に人は渇きというものがあるがゆえに、愚かさを繰り返していくものです。そうです。人には、ね、渇きがあるんです。誰しもが。そして、その渇きを何とかして癒そうとして、いろいろなことを、いろいろな試みを、試みるんですけども、でも、本当にどんどんどんどんですね、その渇きは、何をしても、何をしても癒されない。そうして人は失敗を積み立てていき、そして、本当に究極にカラカラに乾いて人は、ね、滅びへと落ち込んでいく。そういう本当に呪われた人生を歩んでおりますけども。まあでも、ね、福音を知っておられる皆さんは唯一その渇きを癒してくださる方をご存知ですね。皆さんはご存知ですけども、でも世の中にはまだ知っていない人、本当に乾いてしょうがない人、そうして罪と罪を重ねて、滅びへと落ち込んでいく人たちが大勢おります。イエス様こそが誠にその渇きを癒してくださるお方ですね。彼女は渇いていました。いつまでその恥ずかしさを、その暑さを繰り返していかなくてはならないのか。いつまでも続くともしれない、そのような過酷な日々、ね、彼女はある日いつも通り、その昼間の暑い時間に井戸に水を汲みに来ました。ところですね、そこに一人の男性が座っておりました。疲れた様子です。ユダヤ人のようです。彼女は、ね、この男性がユダヤ人だと見るとちょっと気まずい思いをしたと思います。なぜならサマリア、ね、彼女はサマリアの女で、そしてそこにいるのはユダヤ人の男性。当時、ね、ユダヤ人とサマリア人は付き合いをしておりませんでした。ユダヤ人はですね、尊い民で、サマリア人は癒しい民。ユダヤ人は、ね、神様に選ばれた、正当な、先民と思われており、そして、サマリア人はそれに対して異邦人、まあ、そのような関係、そういう、尊いものと癒しものという、そういう、まあ、違いがあったんです。それで、まあ、彼女、本当に後ろ暗い過去もありました。あ、このユダヤ人男性、律法をきっと守ってる人だな。自分の、ちょっと嫌な、最も苦手なタイプだ。で、彼女は きっとそそくさとですね、もうさっさと井戸から水を汲んで、この気まずい場面をやり過ごそうと、まあ、思ったことでしょうけれども、ところがですね、なんとその男性の方から声をかけてきます。水を飲ませてくれないか、ね、あなたのその器を傾けて水を飲ませてくれないか。なんだか昨日のメッセージに似ておりますね。昨日のメッセージでもしもべが、ね、あなたのその器から水を飲ませてくれないか、女性に声をかけました。ところが、まあ、このサマリアの女はですね、まあ、ちょっとそれがかなり意外に聞こえました。何しろ、ね、そのユダヤ人とサマリアの人は付き合いをしていません。一体どうしてそのユダヤ人の側から、ね、尊い側からこんな癒しい側の、自分の方へと、その水を飲ませてくださいと関係を求めてくるのか。本当にイエス様はですね、尊いお方で現れるのに、こんな癒しい私たちのところへと、ね、本当に暑い中、この世の中の過酷な中、イエス様は旅してきて、そして私たちの元に、私たちの近くに来られて、こんな救いから程遠いような異邦人にも声をかけてくださるんです。あなたという器から飲ませてくれないか。イエス様は声をかけてくださいます。この女は、怪訝に思いました。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女である私に水を求めになるのですか。そこでですね、彼は言います。10節。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。この言葉に彼女はもっとね、機嫌に不思議に思いました。この男性、汲むものを持っておりません。そして井戸は深いのです。人は深い井戸からですね、苦労して汗水流して水を汲まなくては、一時的なその渇きは癒せません。この男性は、ね、汲むものを持っていない。井戸は深い。一体どうやって、ね、この井戸から水を汲むとしたならば、それを汲むのか。そして彼が提供してくれる水というのは生ける水だということ、ね、この井戸はヤコブの井戸、と言われるもので、彼らの祖先であるヤコブ、ね、すなわちイスラエルが掘った、と言われている井戸です。で、この井戸、は、まあ、パレスチナ地方では非常に、まあ、多い井戸のタイプとして多いのが、もう縦穴を掘ってですね、そこに、まあ、雨水を溜めたり、また梅雨の水を溜めたり、そういう井戸が、まあ、その地方にたくさんありました。で、それでこのヤコブの井戸も、まあ、当時は水はもう湧き出さないで、ただ時折降る雨水を溜めるだけのものだったと思われております。人はですね、渇きを癒すために井戸を掘ります。そしていかに大きな井戸を掘って、ね、いかに大きなため池を掘って、そして、ね、ちょっとした雨でも長く水をたくさん、蓄えられるようにと、まあ、そのような苦労をするんですけども、でも、それは結局ですね、壊れた水ためにしかなりません。結局、水が溜まるかどうかというのは、天からの雨が降るかどうかにかかっておりますね。人はそのチャンスにすがります。いかに大きな井戸を掘っていかに貯めるか、ね、私たちの人生もいかにたくさん働いて、いかに人よりも先んじて、いかに競争に勝って、そのようにしていかにたくさん貯め込めるか、ね、お金であろうし、また名声であろうし、権力かもしれません。人はいかにですね、たくさん井戸を掘って、深く掘って、広く掘って、そうしていかに貯め込もうとするか、そのような努力をしておりますけれども、 しかしですね、イエス様抜きの、神様抜きのそうした井戸掘り、そうした努力、それは結局壊れた水溜めを掘るようなものなんです。イエス様抜きの水溜め、それは壊れた水溜めです。イエス様こそ誠の泉です。この女、サマリアの女は、結婚とかね、安定とか、あるいは異性という水を持って渇きを癒そうとしておりました。本当に私たちもね、異性とか結婚とかに限らず、いろいろなものを持って渇きを癒そうとするんですが、しかし世の中の水は飲んでもまた乾くんです。天からの恵みの雨が降らなければどうしようもありません。イエス様は言われます。14節で、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アメン。世の中の水を飲めば乾きます。この女は乾いておりました。ひどく、乾いておりました。彼女がそれまで成してきた実績、結婚しては離婚しを繰り返し、その一人目の旦那さんも二人目の元旦那さんも、本当に乾きを癒すことはできなかった。どんどんどんどん飲めば飲むほど乾いていく自分の人生、過去、そして自分自身に対しても乾いておりました。もうどうしようもなくな、こんな自分自身、人目をはばかって暑い日差しの中、毎日この、将来どうともなるかわからない、男と一緒に、本当にこの将来どうなっていくんだろう。彼女は将来に対しても乾いておりました。過去に対して乾き、今その暑い日差しの中、恥ずかしい思いをしながら生活しなくてはならない現在に乾き、将来に対してももう本当に乾いておりました。そこで彼女はですね、イエス様に言うんです。この15節で、先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にください。アメン。本当に私たちもイエス様に求める以外にないんです。その水を私にください。もう乾いて、こんな恥ずかしい思い、こんな汗水流して苦労して、そのような呪われたような日々を送らなくてもいいように、その水を私にください。イエス様にこのように助けを求めるとき、転換するんです。すべての解決の糸口はイエス様からいただくこと、イエス様にまず求めるところから始まります。イエス様に助けを求めなくては、まず解決の糸口は見出しようがないんですね。すべての問題の解決の糸口はイエス様に助けを求めるところからです。人はイエス様に飲ませるものといえばこれしかないんですね。イエス様の食物というものは、この4章の後半の方に書いてあるんですけども、4章34節、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物ですって書いてありますね。ですからイエス様にとってのその食べ物、飲み物というのは、使わされたお方の御業を行い、その御心を行うことです。ですから私たちがイエス様に助けを求めること、これはもうもろその御心にかなったことです。ですから私たちがイエス様のところに行って助けを求めること、それがイエス様に飲ませることです。イエス様に、飲み物を与えること、そうしたらそのイエス様に与えた水がですね、それが呼び水となって、私たちの腹の奥底から生きた水が溢れ出てくる、その元となります、呼び水、井戸が水を出さなくなった時に逆に水をその井戸に与えるんですね。そしたらその水は呼び水となって、井戸が再び水が湧くようになってくる、そのような ことを呼び水と言うんですけども、私たちがイエス様に助けを求めることが呼び水となって、そして私たちの力、水が、生ける水が川川となって流れ出てくる、その元となります。人がイエス様に飲ませるもの、イエス様が、ね、私は乾くと言って、人間がイエス様に飲ませたものがあります。それは、十字架の上で、ね、このヨハネの19章の方で、ね、あります。イエス様が十字架上で私は乾くと言われたその時、人は酸っぱいブドウ酒を飲ませました。ね、酸いブドウ酒、酸っぱくなってしまった劣悪なブドウ酒。皆さんは、ね、お酢をそのまま原液で飲んだことはあるでしょうか。まあ、薄めてだったらなんとか飲めるでしょうけども、でも本当に酸っぱくなってしまったビネガーをそのまま飲ませる、ね、本当に乾いてる人にそういう酢を飲ませる、それはちょっと残酷なことですね。人はそれをしたんです。酸っぱくなってしまったブドウ酒をイエス様は受けられました。本当に人はですね、イエス様に飲ませるものといえば酸っぱくなったブドウ酒ぐらいしかないんです。人はどんどん人生を歩んでいくうちに罪を重ね、甘かったはずのブドウは酸っぱくなっていきます。本当に年を取れば取るほど恥も、また人生の酸っぱさも積み上げていきます。人はイエス様に飲ませるものといえば酸いブドウ酒しかないんです。でもイエス様はですね、十字架上で酸いブドウ酒を受けられるとイエス様は言われました。テテレスタイ、完了した、成し遂げた、払い尽くしたという意味です。そう言ってイエス様は頭を垂れて霊を御父にお渡しになりました。十字架上でイエス様が、ね、酸いブドウ酒を受けられると完了したと言われました。そうです、私たちもイエス様に酸いブドウ酒を与えたとき、ね、私たちの人生酸っぱくなってしまった私たち自身をイエス様に飲ませるとき、イエス様は完了したと言われているんです。すべてを払い尽くした。私たちの人生、私たちの積み上げてきた負の遺産、借金まみれです、言ってみれば、それをイエス様に お渡しに、ね、イエス様に渡すとき、イエス様は完了したと言われるんです。私たちはですからイエス様に全部明け渡す、ね、器を傾けてイエス様に飲ませるとき、イエス様は私たちのすべてを完成させ、払い尽くして、そして十字架上の死、それと私たちは一体化されて、もはや私たちもイエス様の死と同じ死をこの身に帯びて、そしてその後にイエス様の復活と同じ復活の命をこの身に帯びて、そうして私たちの内から生ける水が、甘い水が、本当に潤いの水が湧き上がってくるんです。ほとばしり出てくるようになるんです。彼女はイエス様に、私がもその水をください求めたところ、イエス様はですね、彼女に問題の本質をズバッと直球を投げるんですね。言って、あなたの夫をここに呼んできなさい、ね、あなたの夫をここに呼んできなさいとイエス様は言われます。でも彼女には夫はいないんですね。かつて5人の夫はおりました。でもそれは完全な夫ではありませんでした。今6人目と一緒に住んでおります。でもその男は夫ではありません。彼女は言いました。私には夫がありません。夫がいないこと、それが彼女の本質です。イエスは彼女の本質を言い当てたように、イエスは私たちの皆さんの問題の本質もすべて言い当てます。すべてご存知です。彼女の場合は結婚とか異性とか安定とか、それが問題の本質でした。ある人は、ね、仕事に本質を抱えて問題の本質があるかもしれません。金銀かもしれません。 世のものに潤いを求めて飲もうとすれば飲もうとするほどに人はどんどん乾いていきます。イエス様こそ誠の泉なんですけども、でもその誠の泉、水がどんどんコンコンと湧き出てくる誠の泉を捨て去ってですね、その主から目をそらして、あくまで世の水を求め続けるならば、乾きや癒されないどころか、ますます乾いて、もっとそれを手に入れるために奔走して、そうする過程において、失敗とか恥とかをもっとどんどん積み上げて繰り返して、ね、人に迷惑もかけていきます。そうした負の遺産をどんどん積み上げていきます。しかし、いかに負の遺産を積み上げていこうとも、イエス様に持っていくのであるならば、それは全部負の遺産、マイナスだったものは、すべて益に作り変えられます。大逆転するんです。人の恥、それをイエス様のところに全部持っていくならば、その恥は神様の栄光に大逆転するんです。イエス様はね、彼女に、かつて5人の夫がいたことを言い当てて、そして彼女には夫がいないということを言い当てました。彼女は、この男性、イエス様のことを預言者だと思いました。で、それで、聞きたかったことを、本当に本質的なことを聞きたいと思っていたことを聞くんですね。礼拝について、神様を礼拝するということについて、彼女はね、サマリアの女といえども神様に求めていたんです。礼拝していたんです。そして知っていたんです。キリストというお方が来られるということ、そしてキリストが来たならば、一切のことを私たちに教えてくださるだろう、そのことを、イエス、彼女は期待していたんです。ところがですね、その目を向いて、顔を向けて話をしていた、その相手の男性が、言うんです。あなたとは話をしている、この私が、それです、と。本当にイエス様、救い主、メシアの現れは、唐突として、突如としたものです。私たちも、そうだったんじゃないでしょうかね。本当に、日々、熱い思いをして、恥ずかしい思いをして、それでも人生の苦労を背負って、一緒にいる不完全な、夫ではないものにのために働いて、水を、汲んであげて、そうした毎日の中、イエス様が井戸のそばで、皆さんにとっての井戸、いろいろあると思います。仕事場、家庭、いろいろな場面において、イエス様がその場所におられて、皆さんを待っておられて、そして皆さんに、あなたという器から水を私に飲ませてくれないかと。そのように人生のある時、そういう時があったかもしれません。彼女は、このイエス様と話をして、どんどん渇きが癒されていきました。そして、あなたと話している、この私がそれである、私がそのキリストである、私がメシア、あなたを救うものであるということを彼女は聞いて、彼女はもうびっくりして、水瓶を、そこに置いて町の方へと走っていきました。町の人々に伝えるためです。彼女はそれまで、用いていた水瓶、とても重い水瓶、この水瓶を用いて、かつてのその旦那さんだった人に飲ませたことでしょうし、自分のも飲んだことでしょう。また今いる同棲相手のために、その水を汲みに来ました。その水瓶を、その重たい水瓶を、彼女はそこに置いて、イエス様のことを伝えるために走っていきました。自分の全部を言い当てたイエス様、私の全てのことを知っておられるイエス様、彼こそがメシアなのでしょうかと、人々に伝えて、そして来て見てもらって、そして人々にもこのお方の良さを、知ってもらいたいために、彼女は走っていきました。彼女、人嫌いだったはずです。恥ずかしくて人前に出られなかったはずの彼女が、もはや、彼女が今まで犯してきたすべての恥ずかしいこと、実績、それはすべて イエス様の栄光を語り継げるためのネタに過ぎなくなってしまいました。人の恥はイエス様に持っていくとき、それは神の栄光を告げ知らせる道具になるんですね。彼女は自分の、ね、過去、確かに恥ずかしかったその過去を、それを今度は天地でですね、私の全部を言い当てて、私の全部を知っておられて、そしてカラカラに乾いていたこの私に潤いを、ね、与えてくださったこのお方、このお方がメシアなのでしょうかと人々に伝え、神の栄光の器として、ミニスターとして、働き人として、彼女は一瞬にして作り変えられたわけですね。彼女は、ね、普段からキリストと呼ばれるメシアが来られること、そしてそのお方が私たちに一切のことを知らせてくださること、これをあのカラカラな毎日の、ね、日常の中において知って求めていたんですね。だからイエス様が来られたんです。イエス様は、イエス様を求める人、ね、それ言葉に出さなくても心の中で思っている、そういう主を求める思いを、主はそれを見透かされてその人のところに来られるんです。その人の汲んでいる井戸のそばに来られて、そしてあなたという器から飲ませてくれないかと語りかけてくれます。皆さんが飲ませるとき、皆さん水ぶどう酒しか飲ませられないかもしれません。でもそれを受けられたとき、イエス様は完了したと言って、そうして皆さんの作り替えが始まるんです。死を経て復活の新しい命が湧き上がり、そしてその命は泉となって皆さんを潤し、もはや皆さんは乾くことがないように、もう恥ずかしい思いをしたり、あるいは人目をはばかったり、そういうことをしなくても良いようになって、むしろ人々にこの素晴らしきお方を伝える器として作り変えられていくんです。どうか皆さんも全部をイエス様に明け渡して、そしてもし乾いている心があれば、イエス様に潤していただきましょう。イエス様に飲ませるならば、イエス様はそれを完了させてくださいます。完成させてくださいます。罪の借金を払い尽くしてくださいます。そして栄光の働き人と作り変えられて、イエス様のためにどんどん人々に伝えて働いて、皆さん自身はもっともっと潤っていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、私たちはあなたに飲ませます。本当に私たちは酸っぱくなってしまった自分自身を飲ませる以外にありませんが、でもイエス様はあなたが受けてくださったことを感謝します。十字架上で私たちを受けられたとき、本当に私たちはあなたに傷を負わせるしかなく、水ぶどう酒を飲ませるしかなく、でもあなたは全部を受けられて完了したと言ってくださったことを感謝します。私たちはイエス様にあって完成されました。誠の夫を得ました。もはや乾くこともなく、また人目をはばかって恥ずかしい思いをする必要もなくなりました。本当にこの真理のうちにしっかりと留まって、もはや乾くことはなく、ただあなたと共なる幸いな誠の夫を得た者として、決して尽きることのない泉を得た者として歩んでいく私たち一同であり、そしてあなたの働き人として働いていくものでありますように、主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
主は私たちのこのすべての渇きを飲み干してくださるために、十字架の上で私は渇くと宣言しました。主は私たちがうぎゃっと生まれて、そして人々と関わりを持ちながら、その中において私たちの弱さのゆえに犯してしまったそのすべての罪、そして私たちの弱さのゆえに私たちがいつも抱えている 問題、課題、失敗、それらによるすべての渇き、自分では当初もないという渇き、それを飲み干してくださるために、イエス様は十字架の上で、あの真実に満ちた十字架の上で、私は渇くと宣言してくださいました。イエス様は今日この女に訪れ、私は渇く、あなたの水かめから私に水をくださいと、イエス様に差し出すべきこの水、それは私たちの人生を通して私たちが味わってきたそのすべての渇きです。主はこの渇きを、イエス様はこの渇きを自分が飲むべきその水として私たちに、私に飲ましてくださいと、へりくだって私に飲ましてくださいと私たちに願っています。今日も渇きを覚えていながら、その渇きを抱えたまんま生きていた私たち自身を、私が飲み干してあげますと言っているイエス様に明け渡し、イエス様が飲みたいその私のすべての渇きをイエス様に飲ましましょう。渇いている自分を告白すること、そしてそれを差し出すこと、それがイエス様の渇きを潤すことです。今日も祈っていきたいと思います。キリストにあって、私たち自身の渇きをイエス様に差し出して、私はこの渇きを持っています。主よ、あなたに捧げます。主よ、あなたが飲み干してくださいと。主に祈っていくとき、主は私たちのすべての渇きを飲み干してくださり、この女のように私たちも飲み干してくださった方の皆を褒めたたえることができることを信じます。イエスよ、私たちの渇きをあなたが受け取ってください。私たちの仕事の渇き、人間関係の渇き、私たち自身のあれよこれよという弱さの渇き、このすべての渇きをあなたに捧げます。主はあなたが受け取って飲み干してください。そしてキリストにあって真理の御言葉を得て、乾くことがないあなたを得て、そして乾きに満ちているこの地上のそのすべての生活を、地上の仕組みではなくキリストにある仕組みによって、乾きを打ち勝つ仕組みによって、私たちが二度と乾くことなくイエス様と共に歩むことができますように祝福してください。今日の御言葉を感謝して、私たちの主、渇きを潤してくださるイエス様の皆によって感謝して祈りました。アーメン。世界とその中には、この渇きを覚えていながら、どのようにすれば渇きを癒されるか、それをわからない人がたくさんいます。キリストが今日も多くの働き人を通して運ばれますように、そしてもっと多くの人々がキリストにあって、キリストにあってこの渇きを潤していただいて、そして新たにその歩みを続けていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。世界中の教会が、世界中のクリスチャンが、世界中の働き人が、渇きを潤してくださるイエスキリストをたくさん運ぶことができますように、より多くの人がこのキリストを聞いて学んで、キリストにあって渇きを潤していただいて治癒になりますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。主はこのイスラエルのためにも渇いています。 イスラエルのすべての人々がイエス・キリストに立ち返り、そして真のキリストであるイエス・キリストを受け入れて、そして渇きを潤していただいて、来たるべきイエス・キリストを迎えることができますように、今日も祈りましょう。イスラエル先導に主イエス・キリストにあって平和が訪れますように。